Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師の専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。上海松江大学城スタジオからツリーエンジニアがお伝えする車道山前必要ルーです。皆さんこんにちは、いかがお過ごしですか。新年おめでとうございます。世界中でいろいろ問題が起こっていますけれども、皆様にとって今年1年、良き年でありますようお祈り申し上げます。今年もどうぞよろしくお願いします。先月の末はですね、日本同様、こちら上海でも零下となる寒い日が数日ありました。大学の教室はエアコンが設置されている部屋と設置されていない部屋があって、私の担当クラスは5つあるんですけれども、そのうちの4つのクラスで教室にエアコンがありません。これは結構こたえました。で、午後授業までの空き時間に、研究室で、仮眠を取ったんですけども、多少回復しましたが、いや本当に体の芯まで冷えちゃうんですね。でも学生たちは寒い寒いって言わないんですね。中には吹き抜けのロビーがあるんですけども、そこにテーブルが置いてあって、そのテーブル椅子に座ってですね、パソコンをいじっている学生すらいます。で、知り合いの学生がいたんで、寒くないのって聞くと、厚着してますからって、そういう答えでした。でも厚着してても寒いよと思ったんですけども、大丈夫なんでしょう。多分若さなんでしょうか、よく分かりませんが、先日零下2度でしたか、最も寒かった日、午前の授業が終わると男子学生が来てですね、先生夜卓球しませんかという、誘いを受けました。で、寒いよって言うとですね、彼はいやいや大丈夫ですよ、動けば暖かくなりますって言われて、そうかということで結局夜一緒にですね1時間半ほど、卓球やりました。確かに汗はかいたんですけども、温まるまでかなり時間がかかりました。でも運動するっていいですね。そうだ、でも今思い出したんですけれども、去年担当したクラス3年生なんですけども、ある女子学生は毛布を持ってきて、本当に毛布です、長い、それを授業中にかぶってるというかくるまってですね、授業を聞いている学校もいました。で、作文だったので書いている途中ですね、歩ってもあるんですけれども、彼女のそば行って暖かそうですねって言うと笑ってました。ちょっと極端ですけれども、なんていうかな、人の目を構わないというか、自分のその欲望に正直で、中国人らしいなと思いました。さて、今回はある有名な現代作家の文章についてちょっとご紹介したいと思います。作家の名前は、チリさん、地は池ですね、李っていうのは草冠に利害の利です。彼女は湖北省中国文化芸術団体連合会の副主席であり、また武漢市の中国文化芸術団体連合会の主席でもあります。 この文章は先月12月に SNS にアップされたものです。タイトルは、今人々の心は人としてのぬくもりを失い、情けなく厚かましくなってしまったというものです。ここで情けがなく厚かましいというふうにしましたけれども、もともとの中国語をそのまま直訳すると向上という日本語になります。この向上というのは、例えば、焦点がですね、日頃よりご向上を賜りありがとうございますなどと使う時のあの向上、厚い情けということです。ただ向上と聞いても、皆さんすっと頭の中に入ってこないと思いますので、ここでは思いやりとか誠実さとか、そういった表現で言い換えます。でその反対の言葉はですね、思いやりがないとか厚かましいという表現を使います。そのチリさんの記事は以下の内容です。まず彼女は冒頭で、今人々の心はもう人間味がなくなってしまったようで厚かましくなったと書きます。その後、しばらく前に体に湿疹ができたので知り合いに頼んで医者を探してもらって、本にサインすることも約束した上で予約したそうです。でそのように慎重に手配しても、最後にはその医者が彼女に処方した薬は万を超える金額、日本円すると10万円以上もする薬だったとのことです。で彼女は医者出身だったので、処方箋を見てすぐにそれがどんな薬か分かったと言います。でその処方箋を見た時、本当に心が痛んだと。で彼女は最後にこう嘆きます。今はどうしてベテランの老医師、年を取った医師でさえ人間としてこんなに厚かましくなってしまったのかと。話はさらに続きます。彼女はこう言います。さらに興味深かったのはその後の老医師の反応です。その老医師は、老先生は私からの言われのない対応に歯がみをして悔しがったというのです。その老先生は私のことを思いやりのない人間だと思ったようです。医者は高額の薬を処方してこそお金を稼ぐことができるのであって、それを知っていてなぜ私に少しくらい稼がせてくれようとしないのかと言ったそうです。それでは彼が言う思いやりがないとか厚かましいとはどういう意味なのでしょうか。こういうふうな文章が続いています。いかがでしょうか。この老先生の反応を皆さんは正常なものとは思えないと思います。でも少なくとも私がここ中国上海で見てきた、限りではですね、普通に見られる反応です。価値観、物の発想が全く違うんです。こうした経験から彼女は厚かましい、あるいはその反対の思いやりといった道徳的なものについて、考えます。すなわち誰もが思いやりがあることが美徳であることを知っています。しかし思いやりがあるという美徳はそもそもはもともとは個人の品性であったはずなのに、それが今では他人に対する要求になってしまっているようです。これでは老先生が私に対して厚かましい、思いやりがないと思っているのも無理はないでしょう。美徳を認め、それを育て普及するのは経済的な働きによるのではなく、文化的な働きによってですと彼女は、指摘しつつ、この30年間を振り返ってみると、文化の弱体化と欠損は致命的であると指摘しています。いわく、我々は経済の改革開放は積極的に行ってきたが、同時に文化の改革開放はおざなりにしてきたと。そして従来の伝統文化への関心とそのアップグレード化への努力を放棄し無視してきたとまとめています。 最後に彼女はこうした思いやりなど、思いやりといった美徳が変質して劣化してしまった要因として2つのものの欠如を挙げています。一つは法律、もう一つは宗教です。彼女はこう書いています。今多くの人が悪事の限りを尽くしているのは法律の規制がなく信仰の制約がない結果です、と。チリさんはこのように書いています。法の規制と信仰の規制、この2つがないことが今の中国の人に人としての心を失わせ、厚かましく誠実さや思いやりのない人間にしてしまったと分析しています。以上、非常に簡単ですけども記事の内容をご紹介しました。私はこのチリさんの指摘に賛同します。国内で起こるさまざまな事件を見ていると、この国の法治は法律で収めるんですね、は日本を含めた欧米諸国が言うところの法治とは全く別のものであることに思いをいたさざるを得ません。図らずもこの国は自分たちの国は民主主義国家だと主張し、さらにその自国の民主主義を自画自賛しています。それについてはおそらく多くの方が日本のニュースでもご覧になったのではないでしょうか。先日アメリカを中心とする民主主義国のサミットが行われました。中国はそれにぶつけるようにしてですね、独自の民主主義白書を作ったくらいです。いずれにしてもこの国の民主主義も法治制度、法治社会、法治も欧米のそれとは全くの別物です。実にいびつな法治であり民主主義だと思います。先日ネットである事件が話題になりました。その事件は山東省の平戸市雲山鎮村ですねの共産党書記だった王麗という女性が共産党の言うことを聞こうとしない村民をですね、卑劣な手段で脅迫したというものです。脅迫された村民は近所の商店の脱税を告発したんですね。それにもかかわらず裁判でその商店が無罪になったということで、事の是非を正そうと北京へ直接直訴をしに行こうとしました。中国ではこうした庶民のための目安箱的なものが北京にあって、ローカルな土地で解決できない問題について直接訴えることができるルートが形式的にはあります。それで、その先ほどの村民ですね、その北京へこのルートを使って北京へ行って、上訴する上訴しようとしているという行動を知ったこの村の共産党の書記の王麗さんという人が、強制的にこれをやめさせようと、家族に電話をしました。その時の電話の録音音声がネットで拡散されて、その内容のあまりの傍若無人さ、あるいは卑劣さに多くの非難の声が上がったというものです。彼女は村民に対して、自分たちはどんな方法を使ってでもお前の旦那をですね、家族に電話したので、逮捕できるとか、子供のことを考えろとか、とにかく、脅迫しまくるわけですね。直訴させないということです。もちろん村の共産党の組織からすれば、村民が北京へ行って、直訴でもしようものなら、メンツ丸つぶれですし、あるいはその後何らかの責任を取らされるかもしれません。これとちょっと似たような映画があります。ある村で、自分の亭主が、村長に、股を蹴られたんですね。それでその奥さんは村長に謝罪を要求するんですが、村長はこれを認めて謝ろうとしません。ここからこの主人公の女性の権力との戦いが始まります。村長の次は市長、そして日本でいうと知事ですね、そして最終的には北京へという形で、直訴の戦いが始まるんですが、その途中でですね、いろんな人がこの主人公である彼女に無駄な戦いをやめるように言い含めたりですね、脅したりというふうにするんですけども、彼女は、正しいことは正しいんだと、その道理を通すために、つまり、 村長がですね、亭主に謝らなければいけないということを認めさせるために、諦めることなく戦おうとするわけですね。まあ、そんな映画です。でこの映画は1992年に、ジャン・イーモー監督が撮った、秋菊の物語という映画です。20年前の映画なんですけれども、中国の貢献力とか法治の実態が、まあ、20年経っても全く変わっていないということが分かります。法治ではなく人治、法律で治めるんじゃなくて人が治めるというのがこの中国社会です。しかも思いやりのかけら一つない、向上の全くの反対、白状です。実際にはまあ白状以上だと思います。チーリさんの記事を読みながら感じていることは、まあ、中国に住む人々ですね、皆同じなのかもしれないと、まあ、思いました。中国人の友人はですね、上海はまだいい方だよということを言うんですけれども、確かに、まあ、上海と地方都市やあるいは農村部とでは慣習とか考え方に相当の開きがあります。この開きはですね、日本では到底想像できないほどの差です。機会があればこの地方とかですね、まあ、村の価値観とかについてもお話しできればと思います。それでは今回はこの辺で失礼します。お付き合いいただきありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。皆さんどうぞくれぐれもご自愛ください。それでは。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。ラジオキャムネット。You know, baby, you've got too many choices.